私たちの生きる日本という国は法治国家であります。それは国家そのものがこの法によって成り立っていまして、国のあらゆる機能は法律に基づき、法律によって抑制されているということです。そこで法律というものを考えてみますとき、忘れてならないことがあります。それは法律の成り立ちがですね、その根底に正しさ、正義を据えているということなんです。でそこからでは人間にとって正しさとは何か、正義とは何であるのかが問われてくることになります。もし人がそれを見出そうといたしますと、実はとても困難であることに気づきます。正義とは何か、正しいこととは何か、それをですね、人が見出そうとするととても困難であると。というのは人間自身の中にこの絶対的な正しさや正義などというものは本来ないからです。80年前の戦時中の正義なるものがいかなるものであったのか、現在のそれとは180度異なると言っても言い過ぎではありません。人間の中に絶対的な正義などはないのです。ならば法律の正しさ、法の正義とは果たしてどこから来ているんでしょうか。本日は法の問題といいますか、法律をめぐる事柄についてお話ししているのでありますが、国家の最高法である憲法をはじめ、法律が扱っている人間の命や財産、また人間相互の関わりに関するルールが、その大前提としているのは、大元をたどれば、実はそれは宗教的な概念であると言えるんです。つまり法の基礎となっているのは、人間の宗教的な信念であるということができる。事実、人間社会の秩序やルール作りは、古代における猜疑的なもの、つまり冠婚葬祭といったこの儀礼の観点から生まれていったものと言われていますが、そこにあったのは人間を超えた存在に対する信心、まさしく神への信仰心でありました。国民の生命と財産、権利が守られることを正義とした法の規定は、神ご自身が命と財産、権利を守ってくださるのだという、この古代の信仰心から生み出されたものであると言えます。人間自身の中に、命と財産、権利を守りうる確固たる正義がないことを、人間は昔から知っていたのであります。聖書の歴史を見てみましても、それは同じでありました。人間は常に神から正しいこと、正義を教えられていったことを聖書は伝えています。2000年前、使徒パウロは、人間自身が正義を持ち得ない、義となり得ない、正義となり得ないからこそ、義とされなければならないことを記しているんです。本日与えられましたローマの信徒の手紙5章1節はこう記しています。このように私たちは信仰によって義とされたのだからと。信仰によって義とされたのだ。人間は義となる、正しいものとなるのではなく、正しいものとされる、義とされる存在なのだと、そう言われているんですね。義となるのではなく、義とされる。キリスト信仰の出発点はすべて受け身であります。命を与えられて生きる私たちです。その私たちが、神よりあらゆる恵みを与えられるゆえに、その感謝の応答として、共に信仰の道を歩んでいくのであります。決してその逆ではない。この何々されるという、何々されるという受け身的な言い方が、聖書の中にどれほど多く出てくるか。 本日与えられた五章一節を見ていただきましても、この見ていただきたいんですが、一節の義とされるとありますね。二節の導き入れられる。五節の与えられた、注がれている。九節の義とされる、救われる。十節のこの和解させていただいた、まあ、これは直訳いたしますと、和解させられたとなっているんですね。日本語では和解させていただいたというふうに書いてありますが、訳してありますが、原文では和解させられたとなっています。そして救われる。全部で8回も何々されるという受け身の言葉が出てきます。この1節から11節だけを見てみました。何々されるということは、裏を返せば人間に何々してくださる方が確実におられることを意味しています。人間が義とされるのは、義としてくださる方がおられるゆえであります。しかも神は信仰によって私たちを義としてくださるのだと言います。信仰とは言うまでもなく、主イエス・キリストへの信仰に他なりません。つまりキリストによって全ては実現されるのであり、人間自身が信仰を生み出すのではない。何のいさおしもない人間は、ただただキリストの恵みによって信仰を与えられ、神の正義に満たされるのだということが、ここに宣言されていると言えるでありましょう。ただし人間は、常にこの正義の人、義人であり続けることはできません。繰り返して申し上げますが、人間はキリストの恵みによって常に神に罪許され、義とされていく存在であるからなんです。まさに神に生かされる信仰であり、ここにこそ誠の希望があるのです。義とされていく存在であるからこそ、ここに希望があるのです。そしてパウロはこの希望を誇りにしていると言います。誇りにしている。以前の口語訳では、喜びとするのように訳されていました。以前の訳では、喜びとすると。キリストの恵みに生かされる日々は、私たちにとってまさに喜びであり、誇りであります。私たちにとって誇りとは自分を自慢することではありません。自分を自慢することではなく、むしろ神の御前に誇りうるものなど何もない。神の御前に誇りうるものなど何もない。こんな自分をも義としてくださる神を誇り、神を喜ぶことなんです。それが私たちの誇りであり、喜びであります。ところがパウロは、この直後に信じがたいことを述べているんですね。3節から4節を読んでみます。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、神を喜び、誇りとしていくのであるならば、なんと人生における苦難をも、人間にとってそれは誇りなのだと、パウロはそう言っているんですね。これはどういうことなんでしょうか。注目すべきは、苦難が苦難のままであるのではなく、それが忍耐、連達、希望へと変化しているということです。人間に与えられる苦難は、そのまま人間自身が背負いきれるものではありません。ですから辛いのです。苦しいのです。そしてそこに忍耐が与えられてきます。 信仰における忍耐は、単に苦難に耐え忍んでいくことではありません。それが信仰の忍耐ではない。背負いきれない苦難は、全く信頼を置く方に担っていただかなくてはならないのです。背負いきれない苦難は、全く信頼を置く方に担っていただかなくてはならないのです。私たちの苦難は、主が引き受けてくださる。主が担ってくださる。それゆえ私たちは一切を主に委ねて生きていくのです。一切を主に委ねていく中で、私たちは何をするんでしょうか。ただじっとしているんでしょうか。あぐらをかくようにして。そうではない。主に委ねて生きる私たちは、主に祈っていくのです。主に祈っていくのです。そこに忍耐の意味がある。忍耐とは、主に委ねつつ、祈っていくプロセスに他ならない。これが忍耐です。そして、主に委ねて祈る忍耐は、連達を生むことになると言います。連達という言葉、なかなか普段使いませんし、わかりにくいのでありますが、連達と訳された言葉は本来は確証、確かな証、確証という意味であります。つまり忍耐という祈りの中で、その苦難が自分にとってマイナスではなく、むしろプラスとなる確証が少しずつ少しずつこの自分の中に与えられてくるようになるというプロセスであります。そしてついにその確証の実が熟し、人生の希望へと導かれていくのであります。かの三浦綾子さんは、このいくつもの病の中に生きた人でありましたけれども、彼女はある時こう言ったというんですね。こんなに多くの病気にかかって、神様は自分をエコひいきしているのではないかと思います。こんなに多くの病気にかかって、神様はこの私をエコひいきしているのではないかと思います。これについて三浦さんはこのように受け止めておられました。病気を一つするたびに、一つずつ新しいことを学んだ。豊かな恵みを受けた。だからこそ、神は自分をエコひいきしておられるのではないか。病気を通して、神の恵みを与えておられるのではないか。と、三浦綾子さんはそう受け止めておられた。ね、驚くべき信仰であると思いますけれども、彼女のその信仰を支えていたのは、紛れもなく彼女の祈りであり、確証であったことでありましょう。確かな証がそこにあったんです。病という苦難が、忍耐、確証を経て希望へと導かれていることを、三浦さんは確信しておられたことでありましょう。そして大切なことがあります。それは3節から4節にはもう一つの重大な意味があるということです。それはこの3節4節はまさに主イエスキリストの恵みをも意味言い表しているということなんです。これが大切です。主イエスは苦難の主です。十字架の主であります。この主ご自身が祈りをもって忍耐され、十字架の意味を救いの確証であるとして受け止められたのです。ゲッセマネの祈りにおいて、祈りをもって忍耐され、十字架の意味を救いの確証であるとして受け止められたのです。そして苦難の主は復活の希望へと起き上がってくださいました。 苦難の十字架から復活の希望へというこの救いの恵みを実現され、今もなお全世界にこの喜びを与えてくださっているのであります。主ご自身が与えてくださるこの希望は、苦難を経験した者を決して欺くことはない、決して裏切ることはないと御説は記しています。それはこの希望こそが神の愛であるからなんです。神の愛とは抽象的な博愛主義ではありません。神の愛とは歴史のただ中でキリストが歩まれた苦難の現実を通して、神ご自身が提示されたこの世界に対する自己奉献、自分を捧げるということです。自己奉献、まさに全世界の救いのためにご自身を捧げられる愛でありました。神の愛について、ある仲介書はこんなふうに記していました。神の愛は無論人間の愛のイメージでは測れない。単なる慈愛に満ちた優しさでもないし、そのような行為でもない。神の愛とはキリストの十字架の出来事を通して示され、それが自分たちに対する救いの技であると、そう信じる者たちを支配する力である。神の愛とはキリストの十字架の出来事を通して示され、それが自分たちに対する救いの技であると、そう信じる者たちを支配する力である。神の愛とはまさしく人間を苦難から希望へと立ち上がらせる力である。後ほど共に賛美いたします賛美歌532番は、ヤン・シベリウスが作曲いたしました有名なフィンランディアの旋律でありますけれども、作詞はカタリーナ・フォン・シュレーゲルというドイツの女性によるものです。ルター派の女子修道院長であったといわれる彼女の詩集20編の中の1編をスコットランドの作曲家が英訳したものであります。それが、安かれ我が心よであります。翻訳されたのは3節でありますけれども、3節分でありますが、本来は全部で5節ありまして、安かれ我が心よというタイトルを直訳いたしますと、静まれ我が心よであります。静まれ我が心よ。船の上で嵐に動揺する弟子たちの心を、主イエスが沈められたという聖書の出来事をモチーフといたしまして、主に信頼し委ねていくような、そんな信仰がこの歌詞の中に見ることができます。この歌詞の中の下りにこんな言葉があります。沈まれ我が心よ、天の主は茨の道を通して喜ばしい結果に導きたもうのです。静まれ我が心よ、天の主は茨の道を通して喜ばしい結果に導きたもうのです。まさに苦難は希望へと導かれる信仰であります。そしてさらに3節はこう歌っているんですね。私たちの賛美歌の3節ではなくてですね、原文のオリジナルの3節です。静まれ我が心よ、最愛の友人たちがこの世を去り、涙の谷で全てが暗黒に見えるとき、あなたは主の愛、主の御心をよりよく知ることができます。主はあなたの悲しみと恐怖を取り去ってくださいます。静まれ我が心よ、あなたの主イエスは取り去られたものを豊かに返してくださいます。 苦難から希望への信仰を支えておられたのは、他ならぬ主ご自身であられたことをこの歌は告白し賛美しているのです。苦難から希望への信仰を支えておられるのは他ならぬ主ご自身であります。気になるのは、先ほど申しました最後のところ、あなたの主イエスは取り去られたものを豊かに返してくださいます。あなたから取り去られたものを豊かに返してくださいますと歌っています。これはどういう意味なんでしょうか。原文を見ていないので、訳文だけですので正確なところは不明なんですが、おそらくは主が取り去られた苦難は希望となってあなたのもとに帰ってくるということであるのだろうと思います。私たちの罪のために担われた主の十字架の苦難は、まさに復活の希望となって私たちのもとに新たにもたらされているのであります。アイススケーターの浅田真帆さんのについてのこんなエピソードがあります。2014年のソチオリンピックの時、浅田さんは前半のショートプログラムでいい結果を出せずに落ち込んでしまっていました。その結果、フリーの演技を前にして不安と恐れの中にあった時、コーチは浅田さんにこう言ったというんですね。もし何かあったら私自身がリンクに入ってあなたを支えるから、だから心配せずに全力で走ってきなさい。このコーチの言葉は当時の浅田さんにとってどれほど大きな励まし、勇気、力となったことでありましょうか。ましてや苦難の連続で恐怖に怯え倒れそうになるとき、もはや自分の周りには誰もいない、支え助けてくれる人は誰もいない、そんな時にも主の愛は私たちを欺くことは決してない。心配には及ばない、恐れる必要はない、私が必ずあなたを支えるからと主は私たちを支えていてくださいます。私たちの言い知れぬ苦難は十字架の主が引き受け担ってくださるのです。そして私たちは主の復活の命によって新たな確かな希望へと招かれ導かれていきます。しかもこの希望は苦難にあえぐ人々への揺るぎない証となってこの世界に満ち溢れていくのです。11節には、私たちは神を誇りとしていますとあります。私たちは神を誇りとしています。十字架と復活の主を私たちに与えてくださった神を喜び、神を誇りとしていく日々の歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。言い知れぬ苦難の中にあるとき、御子イエス・キリストが十字架の苦難によって私たちを支えてくださり、復活の恵みによって新しい命の希望へと導いてくださることを信じて歩む日々でありますよう、私たちの苦難を希望へと導いてくださるあなたの御愛によりすがる私たちをどうか顧みてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。